ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているお時間となっています。佐藤博次先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは佐藤博次先生を迎えしまして、釧路歴史探訪、まずはいつものように佐藤先生から今週の話題をご紹介していただきます。
今夜は古写真3級、釧路水害実況です。大正9年に発行された絵はがきのセットを紹介しながら3つの質問です。3つの質問を3つのクエスチョン、その3とスペリング冒頭の Q をもじり3級としています。今回は釧路の街中を激しくあふれる水害の絵を絵はがきを見比べ、3つの質問に答えていただきます。題して古写真3級釧路水害実況です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。はがきの画像を示して3つの質問をするという古写真3級シリーズ、3つのクエスチョン、3級シリーズです。今回は5月13日の放送に続いて2度目のこちらシリーズとなっています。
今夜題材とする絵はがきは釧路水害実況と題するものです。今実況実況というふうに言ってますけども、これは野球の実況中継などという時の実況、実際の状況という意味の実況です。釧路橋通りというふうに題名のあるほか、全部で4点を示し第一の質問です。最初の質問は、絵はがきの画像が撮影された月とその内容の説明で正しい項目を選んでください。このように出題させていただきます。A、絵はがきは3月のもので、水は融雪水、雪解けの水があふれたものです。 B、 6月のことで、地震による津波の被害です。 C、 8月に起きた洪水による出水です。いやいや、 D、 1月に水道管が破裂し水があふれ出しました。
はい、ありがとうございます。大正9年に発行されました絵はがき、釧路橋通りという絵はがきになりますが、そうですね、絵はがきの写真見ますと、これ通り沿いが、いわゆる浸水した、状況で、一部の人こちら映ってますが、ちょうど膝下あたりまで、水が、来ているというのと、あとは奥の方にはこう船で移動されている方もいらっしゃいますが、今夜は釧路水害実況という題名の絵はがき画像を示して佐藤先生に3つの質問を出題していただきますが、釧路の町に水害が発生した要因を当てるということで、まず佐藤先生、こちら考えるヒントとしてはどういったところでしょうか。
そうですね、やっぱり何といってもですね、町の有力者らしき人がですね、たくさん集まって、今お話があったように膝のあたりまでですね、水に浸かりながら、しかし有力者だろうなということを示すのは、当時のカンカン帽をですね、かぶってる人ばっかりが3人5人と並んでいるわけです。今回題材とする絵はがき、考えるヒントとして検討するべきポイントを申し上げます。まず1に、水中に船を浮かべるほどの出水、ここから水が出てから相当時間が経つんだけれども、結構な水の量という点がポイントです。また2つ目に、多数の市民が水の中に立っている図が示されています。そして4点の写真というのは、いずれも撮影された場所が違いますので、市内各所で水の被害が起きているということなんです。今2のヒントで、市民が水に浸かっていても平気な季節とすれば、まずは8月が考えられます。しかも一つの地域ではなく、市内各所に水が出ていて、なかなか水が引いていないという、そういうことを4枚の写真から想定していただくことができるかと思います。そこから A の2月とか3月、また D の1月という選択肢が外れ、 B の津波か C の洪水。 B の津波っていうのはどうなりますかね。6月の発生した地震による津波か8月の洪水かということになるのです。まあ、津波は来るのも早いのですけれども、引いていくのもまた早いというのは、こう、水がこう、引いていった後、陰圧といいますかね、落差ができるので、また引いていくのも早いということは特徴としてあると思います。
今週の釧路歴史探訪ですが、タイトルは釧路水害実況、古写真3級シリーズからのものになります。大正9年に発行された絵はがき、まあ、先生当時はその絵はがきになりますが、その町の話題ニュースが、はい、この絵はがきとして、まあ、いわゆる写真が印刷されて、はい、皆さんそれをこう使って絵はがきとして使用していたという、
ね、そうですね、まあ、今日はね、水の、問題なんですけど、はい、大火があってですね、その焼けた後の形を絵はがき、まあ、大体6枚から8枚ぐらいのセットで出すというのがですね、はい、大正時代の特色の一つとしてあったというふうに思うのですね、
はい。
まあ、第一の質問、正解は C ということにさせていただきます。なぜならば1月2月ではとても長く水に浸かっていることができません。凍えてしまいますので、またこれだけの津波が発生すると必ずその前後に大きな地震があったわけですけれども、年表上で該当する地震は見当たりません。他方で大正9年8月9日からの釧路地方に降った豪雨で釧路川が氾濫して大洪水となり、京北市街地、まあ、今日の北大通りや、末広町、栄町のあたりではほとんど水没するということが書かれています。合わせて阿寒川は流路を変えてお楽しけ川に合流するというわけです。では第二の質問に進みましょう。第二の質問は写真にある建物の説明で正しいものを選んでください。
今週の釧路歴史探訪は古写真3級釧路水害実況となります。大正9年に発行されたその絵はがきのセットを紹介しながら、佐藤先生に質問を出題していただいておりますが、さて続いての質問ですが、第4学校の庭と題する絵はがきを示しての質問です。
はい、この第4学校の庭の第4学校というところがポイントなんですね、はい。選択肢の A、 この建物は後に釧路市立朝日小学校の前身となる学校です。 B、 建物は後に北海道釧路古陵高等学校の前身となる学校です。 C、 第4学校とは後の釧路市立釧路小学校の前身となる建物です。最後の選択肢 D、 この学校から分離する形で後に釧路市立中央小学校が開校します。いかがでしょうか。釧路市内の小学校は第1から第5までのナンバーで呼ばれていた時代があります。このナンバーを当てはまる校名を覚えているとそれは良いわけですけれども、しかし今となってはそのようなナンバーを覚えているという人はほとんどいません。まあ、まして高校生や短大生にしてもナンバーで行っていた時代というのはほとんどもう知らないということになります。
はい、その第2問、クエスチョンになりますが、この問題を回答する考え方、そしてポイントを佐藤先生に説明していただきます。
はい、まあ、絵はがきは水害っていうタイトルですけれども、その要因は洪水を原因とする出水であることが分かっています。そうすると丘陵地、丘の上に建てられた学校はまず当てはまらないことになります。そこで釧路小学校、まあ、後の日進小学校、あるいは第一学校というふうに言われていた学校や、富士見だった旧制の釧路中学、現在の古陵高校は除外されることになります。では A の朝日小学校か、あるいは 後の寿小学校が今日中央小学校というふうに言われている、そのどちらかということになります。この場合釧路川があふれて洪水となったわけですから、朝日と寿どちらが出水に見舞われやすかったか、そこから考えていただくことになります。答えは A ということになります。もちろん歴史資料を読み解く上で第四学校といえば朝日小学校のことだというのは、これは年表をよく読んでみるとわかるのですけれども、一方で言うとこれは相当釧路の歴史に明るい方でないと答えることができないということです。
今夜の放送は古写真3級釧路水害実況です。大正9年に発行された絵はがきのセット、こちらを紹介しながら佐藤先生に3つの質問を、出題していただいておりますが、それでは最後第3の質問になります。
はい、ここまで紹介している絵はがきは学進堂というふうに読むと思いますけれども、音楽の学に進歩進むの進、それに銅はこの建物を意味する銅です。そういう書店から発行された釧路水害実況という絵はがきを題材にしています。第3問です。この水害の後の町の変わりようで当てはまらない項目を選んでください。 A、 それまで釧路川に流入していた阿寒川は自らその流路を変えた。 B、 釧路川橋が架橋された。C、 水道が敷かれ釧路駅側の人口が急増した。 D、 釧路駅側は土地が乾燥、つまりドライ化が進み、人々が居住できるようにその居住地域が居住範囲が拡大したというものです。
さて第3問目になりますが、今度は佐藤先生今言ったお話、選択肢の中当てはまらない項目ということなんですね。
はい、はい、ちょっと高度な質問かもしれませんけれども、絵はがきが発行された意味の大きさを実感する上で欠かせない質問項目ということになります。A について、選択肢 A についての話はですね、先ほどちょっと年表に記載しているので読み上げたもんですから、そこのところに注意力がある方は何のことなくわかると思うんですけれども、当時阿寒川とお楽しけ川との間に人口の分水というものがありました。この洪水の時、この分水を本流とする強い水の流れが起こり、阿寒川は釧路から独立してお楽しけ駅の西太平洋に流れ込むことになります。またこの洪水のあった翌年から新釧路川の切り替え工事が始まります。
今週の釧路歴史探訪は古写真3級釧路水害実況です。洪水発生の翌年、新釧路川を人の手で切り開く工事が始まりました。
はい、新釧路川を切り開くことはもともと計画されていたものです。新釧路川を掘ることによって、その目的は黙っていると釧路港に堆積する土や砂を港の外に誘導するための浸水路工事が計画されていました。しかしこの洪水を契機に、この計画は実際に着手されることになります。新釧路川の切り替え工事、工事が進むと次の変化が生まれます。それは釧路駅の周辺の乾燥が進み、つまりドライ化が進み、今まで湿地や地というふうに言われた地域に人が住むようになり、また沼などがなくなり、代わりに商業の発展を見ることになったのです。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
はい、私は釧路短期大学で地域理解教育を担当し、地域を読み解く授業を進めています。地域を読み解き、地域の変化の意味、これを、皆さんに示すことによってですね、その地域が持っている潜在能力というものを多くの人に活用してもらう、まあ、そういったことのために地域理解教育ということをやっています。
はい、ということで先生、最後の設問になりますが、これ答えは、
答えはですね、はい、答えは釧路川橋 釧路橋、はい、ここのところがね間違っているんですね、
は
い、
当てはまらない、
はい、当てはまらないということなんです、
はい、ということになっております。今週の釧路歴史探訪をお送りしました、お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。